インカークスラッシュジョンドーアーイ。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれ油団員インカーク、またの名前を忍術サッカージョンドーが深夜のカーニバル。はい、本日187日目を迎えました。イワナ。はい。というわけでね、今日は30日でございます。11月30日金曜日。今日は東方を聞きながらやってきます。はい。いやー、11月30日でございます。そう、11月がもう終わりますけどもね。ねえ、もう冬ですね。完全に。ねえ。今年秋あったっけなみたいな。そういう感じですけどもね、今。まあね、やってますけども。ねえ、まあ今日もね、チラシを配って、挟んで、稽古行って、という一日を過ごしてきましたけどもね。ねえ、運動不足だ、こりゃ。運動不足ですよ。今日ね、ちょっとやばかったですね。本当に、この間のね、本公演終わってから、本当に何もしてこなかったんで、いや、別にずっと、こもってたわけでは決してなくてね、仕込みの手伝いとかね、まあ、挟み込みとかも最近行ってますし、ね、まあ、稽古もありますから、あれなんですけども、だから運動をね、してなかったので、そんなに激しいわけでもない、まあ、激しいっちゃ激しいですけども、まあ、いつも通りの稽古で、ゼーハー言ってしまってね、ちょっと、これは良くないぞという、感じで、いやーね、ちょっとね、言うてもまあ、25ですね。25歳で。まあ、お肉に入って6年目ですけどもね、まあ、ね、本当に、スタミナしか脳がない男なのでね、スタミナが切れてしまったら本当にもう、使い物にならなくなってしまうんで、ね、そのところはね、ちょっと、いや、本当にちょっと気をつけていかないといけないなって思いましたね、今日は。ええ。まあ、栗企画、ね、そっちの方もね、もう本がね、完成するぐらいですね。もう。ねえ、携帯のメールで、移動中にいろいろ考えて、で、まあ、パソコンに送って、清書して、みたいな風にやってますけども。ね、今回はね、まあ、長いっちゃ長いですね。栗企画は毎回、一応、ちょっとずつ、長くなるように、やってるんですけども、まあ、実際ね、まあ、こう、トントンで、ちょっとずつ長くなってるわけですけども、今回はかなり、携帯のメールを、丸々一個使い切ってしまったので、だから、1万文字ですね。1万文字突破したので、今回は、かなり長くなってると思う。まあ、長くなってるって言っても、そんな、常識的な長さですけども、ね。それに、コントとかね、今回、冬のお肉マーケットでございますけどもね、各公演ごとに別のコントがあるというね、まあ、いろんな趣向を凝らしておりますし、ね、企画も、あるんでね、企画内容はね、まだ全然、確定ではないんですけどもね、今ホームページに載ってますけども。なんでね、ね、ぜひ、ご来場いただければなと思いますけども。ね。そんでね、今日ね、帰ってきたらね、稽古から、なんかね、部屋にね、部屋にね、リビングになんか、キャラメルポップコーンの箱だけあって、 何をみんなで勝手にっていうか何をみんなで食ってるんやと思って、ちょっと本当に見た瞬間うわーと思いましたけど、僕キャラメルポップコーンが大好きで、ねえ、まあどうでもいい情報ですけども、ねえ、でまあクリ企画やってますけどもね、あれですね、小道具ももうできます。ね、もう完成します。そんでね、フォーゼがね、やっぱり、どうしても、難しい。ね、形が。ね、板で作れる形じゃないですからね、あれは。まあ、でもね、もう完成して、とりあえず、ベルト同士もできたんで、もうフォーゼ以外は全部完成ですね、これで。ね。で、まあ、今回ね、ライダーモンですけども、ね、いろいろね、本格的に書く前にネタを食ってきたんですけどもね、なかなか、結構ネタ削っちゃって、入りきれなくて、ね、ちょっと残念なんですけどもね、またね、なんか、クリ企画でね、またね、なんかあったらね、ライダーとか、もう一回したいなと思いますけどもね、再演って意味じゃなくてね、新しいやつで。ね、映画の方のやつも、ね、もうすぐありますよ。ホームページに載ってますけどもね。2272プロジェクト、月世界旅行者プレゼンツ、クリスマス映画を作ろう。でございますね、こちらも。ね。1から3までやってますし、いろいろなんかね、即興映画対決みたいなこともあるんでね。僕はこのイベントは3日目に、まあスタッフ参加みたいな感じで参加させていただきますけどもね。そのね、1、2の、その、1日2日で、その場で映画撮影して、で、即興で撮って3日目に、放送するっていうね、そういう即興映画対決をやってるんですけどもね。僕はその即興映画の方には出ないんですけどもね。まあ、いろいろね、面白いことやってますね。あれですね。淡水は今日ですね。日付回って30日で淡水ありますし、来月の9日にはね、努力クラブの第5回公演の方に団長がアフタートークで出ます。ねえ、そういう感じで、ね、みんないろいろやってますんでね、そっちの方もね、行っていただければな、みたいな、そういう感じですけども。はい。久しぶりに診断していきましょうよ。ねえ、診断メーカーのコーナーでございます。はい。ねえ。診断メーカーね、ツイッターなどのソーシャルサービスでつぶやける面白診断を簡単に作成できるサイトでなんか診断するってやつです。はい。ほうほう。どうしましょうかね。じゃあね、あなたがクリスマス一緒に過ごす人った、これ行きましょうよ。ね、誰と過ごすんでしょうかね。僕は。はい。陰角。陰角と。変換していきましょう。はい。165通りあります、全部で。どれどれ。陰角はクリスマスに歯医者さんと一緒に過ごします。幸せな時を堪能してくださいね。ちょっとリアルなんですよ。歯の治療がまだ終わってないんで、ありえないこともでもないっていうのがちょっと怖いですけどもね。ね、左右の上の親知らずがね、どうにもこうにもなんで、まあそれやって終わる感じですね。歯の治療はもう半年くらいやってますけども。ジョン・ドーがね、過ごす人をね、調べます。はい。ジョン・ドーはクリスマスにテレビの中のアイドルと一緒に過ごします。やったね。やったね。というわけで、じゃあ陰角スラッシュジョン・ドーで調べてみましょうか。ね。単純に考えると、まあ、クリスマスにテレビの中の歯医者さんとそういうことになりますけどもね。 グリーンかな、はい。じゃあ、インクスラッシュジョンドーでね。はい。ぶち込んでみました。はい。インクスラッシュジョンドーはクリスマスに家族と一緒に過ごします。やったね。まあ別に、ね、これはこれで、クリスマスの形ですよ、一つの。ね。じゃあ最後に。じゃあね、どうしようかな。じゃあ団長行きましょうか。池浦、さだゆめ、と。さだゆめと。はい、ぶち込んで、ポンと。団長がね、クリスマスに、誰と過ごすのか。ポンと。はい。池浦さだむは、クリスマスに、初恋の人と一緒に過ごします。幸せなひとときを堪能してくださいね、と。おぉ。なるほど。ね。なかなかいい感じですね。はい。終わり。はい。ジョンドーです。はい。ジョンドーというわけですけども。まあ、ジョンドーですって言ってもね、なかなか、最近ジョンドーになってませんからね。あれですけども。ね、最近はね、ずっと、ピクシブをね、携帯から見てるんですけどもね、お気に入りにいろんな人をぶち込みまくってるんで、片っ端から。だいたいピクシブを大体の、お気に入りの新着をバーって見ていけば、ゴーバスと、ウィザードと、遊戯王と、ヴァンガードで、今週何があったか大体わかるっていう、すごい便利なツールと化してますけどもね。で、まあ、ずっと見ててね、今日ね、まあ、ポロッと電車の中でツイートもしたんですけどもね、今日気づいたことがあって、不動優勢って言いますね。ファイブリーズの。ね、不動優勢って名前をね、最初に、まあ、アニメファイブリーズが始まります。主人公は、こいつ、不動優勢ってなって、で、まあ、話が始まって、まあ、優勢粒子の話が、あるじゃないですか。で、それを、そうなった時に、遊戯王シリーズって結構、名前に意味があることが、多くてというか、まあ、そういう風になってて、まあ、まあ、優が入ってるとかね、そういうのもありますけども、不動優勢っていう名前に、何らかの意味があるんじゃないかっていうのを探った時に、まあ、不動、ね、動かない、で、優勢なんで、てっきりモーメントの、優勢粒子の力で回ってるその世界に対して、こう、反逆と言いますかね。それに立ち向かう主人公の話なのかなっていうふうに、思ったんですけども、まあね、実際はああいう感じで、全然そうじゃなかったんですけども、だからね、そうだ、この辺はね、こじつけがうまくいかなかったんで、もうそれは放置してたんですけども、今日、ふと、ピクシブ見てたらパッて思いついて、不動優勢の不動って、アリストテレスの、不動の動作のことじゃないかなと思って。ね、まあ、これ何かと言いますと、まあね、ちょっとググったらね、すごいわかりやすい説明があったんで、それで説明しますと、まあ、つまり、天体、太陽とか地球の働きによって、季節、四季が生まれる。で、四季の働きによって、その季節の移り変わりによって、生き物がこう、働きを変えるわけですね。だからまあ、惑星の動き、季節の動き、で、生き物の動きっていう風に、こう、降りてきているんですけども、でも、このつながりっていうのは、逆にはならなくて、動物の働きによって季節が変わるっていうことはないし、季節が動くと惑星が動くっていうわけでもないので、だからより大きいものが、一つ下のものを動かしている。で、その一つ下のものは、さらにその一個下のものを動かしているっていう。そういう、まあ、つながりがこの世界にあるんだっていう風になったときに、じゃあ、惑星を動かしている何かがいらずなんですね、実際は。で、それをどんどん、でも惑星、天体を動かす何かを、動かす何かもあるわけで、それを考えてしまうともう、どんどん無限に、言うたら神がいたとしたら、 その神を動かす、さらに神がいて、さらに神がいてっていう風に、続いちゃうんで、どこまでも。無限に続いちゃうんで、そうならないために、不動の動者っていうものを、まあ、アリストテレスが設定したわけですね。その、不動の動者、つまり、まあ、自身は動かない。動かないんだけど、他者を動かすっていう、だからその惑星を動かすものという定義で、まあその不動の動者、エンテレケイヤーだったかな、確か。っていうものを、まあアリストテレスがまあ設定したんですけども、不動優勢は、それだなと思って。本当に最終回のあの話とかもね、なかなか普通主人公が出さないような結論に最後出てましたけども、あれ、本当に不動の動者そのものだなと思って。つまり今、俺はこの街にいると。で、みんなはそれぞれの道に行けと。で、いつかまた帰ってきてくれっていう。そういう話じゃないですか、結局は。その振る舞いというか、それがね、本当にまさに不動の動者になってるんで、だからだから、まあ、うまくいったんですけども、こじつけが。デュエルボーね、書くときに、結構ね、オカルトとか、疑似科学とか、そういう神話系の話は一両、一通り調べたんです。結構調べたんですけども、ね、こういうね、こじつけ、まあ、考察という名のこじつけと言葉遊びをずっとやってますと、どっかのタイミングでこう、全部がうまくいくタイミングがあって、まあ、それがね、ある意味考察っていう設定遊びの醍醐味と思うんですけども、で、まあ、前も言いましたけどもね、この考察ってのは、公式とは関係なくに、どんどん広がっていくもんなんで、で言うたらね、本当に、エヴァンゲリオンなんかまさにそれの、一番まあ、典型的な見本になるんじゃないかと思うんですけども、ね、あれも、言ってみりゃあれはウルトラマンがしたかっただけで、そこにいろんなものを放り込んだら、どんどん、周りが勝手に膨らましていったわけで。で、だからその、究極スタンド大全っていうサイトがあって、ジョジョのね、スタンド分類分けしてるんですけども、そこの考察が、ね、結構面白くて、3部のスタンドってタロットカードによる暗示があるじゃないですか。そのタロットカードの暗示を、生命の木とか、ケブラとか、あの辺で、説明づけてるんですね、全部。で、まあ、それがうまいこと言ってるんですよ、実際。まあ、実際考察ってのは、都合のいいところだけを繋ぎ合わせて、都合の悪いところはノイズ、これはノイズとか、適当な都合をつけて、もしくは、意図的に無視して、切り離して、都合のいいところだけを繋いで、やるもんですから、まあ、完全にうまくいってるってわけじゃないんですけども、やっぱりその、うまくいくんですね。結局。いる、これはこれで、これはこれで、これはこれでって仮定していくと、結局最後こう、くるってうまい具合に一周できて、その瞬間がね、本当にやってて楽しいんですけども、でも、じゃあその、第3部のスタンドがそういうタロットで、このカードの、このタロットカードは、生命の木というところのここに位置して、それはこれとこれをこうするタロットカードだから、この能力はこういう能力でこうなってみたいなことを、荒木先生は絶対考えてないわけで、あれは本当にまあ、タロットが22枚あるから、そんだけいや、足りるだろうと思って、実際足りなくて、エジプトの QAC に手を出して、それでも足りなくてね、クリームとティナサックスが余ってるんですけども。だから、本当に、だから、読者が勝手に作ってるものなんですね、それは絶対に。絶対的に。で、僕そこの面白さっていうのが絶対あると思うんですよ。その、意図してだったり、何も意図してなかったりして、一時創作者が勝手にパッて作ったものの中に、そっからなんか、見出すみたいなね。からも、一段階遊ぶみたいなものってのは、 ね、あの、それ、あの、それはそれで一個の楽しみ方と僕は思ってて、で、あんまりね、それを押しすぎるというか、あの、だからこれは正しいんだって言ってしまったら、それはもうおかしいですけども、勝手に考えてるんだから、自分が。なんですけども、あの、そういう面白さっていうのは絶対、あると思ってるんで、僕は。僕はもう、遊戯王でそれをやってるんで、なんでね、まあ、そういう感じのことを今日思いました。はい。じゃあね、曲も、いい感じで、時間もいい感じなんで、インカクスラッシュジョンド、本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。